さて F1 日本グランプリリポートの後半です。先々週の放送では鈴鹿サーキットから収録放送をお送りしました。そして先週は鈴鹿サーキットで土曜日に行われました前夜祭の模様を編集しお送りしました。で、今日は今週はですね、その前夜祭からグランプリスクエアの F1 ステージでこちらの方で行われましたトークショーの模様を中心にお送りしようと思っております。 FIA レースディレクターのチャーリー・ホワイティング氏とかですね、セーフティーカードライバーのベルト・マイ・ランダーさんとか、まあ、こちらのねレアなートークショーの模様、そしてメルセデス AMG のニコ・ロズベルグ選手とルイス・ハミルトン選手の声も、お届けしようということで、これはまあやっぱり放送しないといけないなということでですね、今回お送りします。ということで早速聞いていただきましょう。どうぞ。
さあ、今年の F1 日本グランプリ前夜祭なんですが、まだまだですね豪華ゲストが続くんですが、その後この後登場してくれるのはスクーデリアフェラーリになります。ただそれまでですねちょっと実は少しお時間がございますので、なんと珍しい方にステージですね、実は別の会場なんですけれども、そこで行われるトークショーをご覧いただきたいと思います。なんとグランプリスクエアの F1 ステージで行われているトークショーなんですが、 FIA レースディレクターのチャーリー・ホワイティングさんと、マニアックだな、セーフティーカードライバーのベルント・マイランダーさんのトークショーが行われているそうですよ。すごいですね。はい、じゃあちょっとビジョンをご覧いただきたいと思います。どうぞ。
I feel amazing to be here in front of such an amazing group of people. This is such a wonderful place to be. We love Suzuka. We've been coming here for years, and to see all you guys here is just amazing. Thank you so much for coming. Thank you.
本当このファンの皆さんを見てもびっくりしているし、本当に素晴らしいサーキットだなと思っています。鈴鹿には何年も来てるんですけど、やっぱり世界中どこを回ってもファンは一番です。
いや、拍手。いや、世界ナンバーワンですよ。マイランダーさんはいかがですか、このお客様を見ていただいて。
Well, it's amazing what Charlie already said. It's always every year it's really nice to come here to Suzuka. It's one of the really hot spots in Formula 1. It's a great track. And、if you see all the people, all the fans of Formula 1, thank you very much that you all come to here every year. Thanks.
さっきもチャーリーさんも言ってたんですけど、毎年毎年来るのが本当に楽しみで、ファンの皆さんが本当に熱心で素晴らしいトラックだと思っています。
ありがとうございます。じゃあチャーリーさん、まず質問です。モータースポーツはいつから関わるようになったか、きっかけなども教えてください。
Well, I first started in Formula 1 with a little team called Hesketh in 1977, and then I got a job with Brabham in 1978 working with Bernie Ecclestone, and then it all went along until Bernie stopped racing, and then he suggested I get a job at the FIA, andI've been here ever since, and I've been race director since 1997. So this is my 30th Japanese Grand Prix, I think. And that's it. That's my history in Formula 1.
まず最初に僕が1977年にハスケスという本当に小さいチームから始まったんですけれども、そこからブラバムに、バーニー・エレクソンのチームだったんですけれども移動して、でバーニーがあのレースを辞めるまでずっとそこに勤めていました。で辞めた時にあの僕 FIA 行ったらどうとあの言われたので、そこから FIA に携わるようになりました。で1997年からずっとレースドレクターをやっているので、鈴鹿グランプリは30回目ですかね。
ああということでね、そういう、まあね、あのストーリーなんですけど、マレンダーさんはモータースポーツのこういったお仕事絡み、どのぐらいからというちょっとストーリーを教えてください。
Well, I got the first time when I got involved in motorsport as a spectator, as a fan like you was in 1977 at the German Grand Prix in Hockenheim. By the way, it was his first German Grand Prix after the accident with Niki Lauda in 76. So that I was really young. My father took me there, and that was our first, yeah, to be a fan. And in 89, I get my driving license. So I went every weekend to a racetrack like called Nürburgring. I started my first race up there 1 year later. And then it goes step by step. And then in 95, I drove for Mercedes in the DTM. 96 in the ITC, also here in Suzuka. That was the first time to be in Suzuka.And 97 with the FIA GT Championship, I drove here the 1,000-kilometer race in Suzuka, and so forward. And in 99, Charlie asked me to be the safety car driver in Formula 3000, and 1 year later in Formula One. And since then, I'm still here and enjoying it to drive this wonderful car and also to be a part of Formula One, the World Championship.
まず僕が最初にモータースポーツと携わり始めたのは1977年のドイツグランプリに見に行ったのがきっかけです。でその時はファンとしてモータースポーツを見に行って、ちょうどニキラーダが76年のその次の年だったんですけれども、それで僕が1989年に自分の自動車ライセンスを手に入れまして、免許を取りに入れまして、そこからレースをするようになりました。1995年には DTM、 96年には ITC で鈴鹿を走り、1997年には FIA GT で鈴鹿1000キロを走りました。で1999年にセーフティーカードライビングを始めまして、その時は F3000 のレースだったんですけれども、そして次の2000年の年から F1 のセーフティーカードライバーになりました。
いや、まずすごいなと思ったのは、マイレナさんの記憶がすごいですよね。もう細かく全部覚えてるんですもんね。もううろ覚えすぎて僕なんか自分の人生語れないですけどね。素晴らしいです。今一度拍手。素晴らしいです。本当すごいです。じゃあ続いてチャーリーさん、 FIA の役員になって当初どんな仕事内容、どういう役、ね、やってたんでしょうか。
Well, I started being well, with Formula One obviously when I started at the FIA in 1988. I was the technical delegate and I got a very good insight during the times I was the technical guy to understand how races were run. And then in 1997, Max Mosley asked me to be the race director and the safety delegate and the starter of all the races. So that's what I've done ever since. And that's how it worked. That's how it started. And that's how it's been ever since then. I haven't got such a story like Bernd, but
different.
It's He's just different. It's different. But that's it, really. And it's from 1997 until the present day. So this is my 20th year of being the race director, and I've enjoyed every minute of it, and especially coming here to Suzuka.
ですね、僕が F1 を始めたのが1988年 FIA の技術部門に携わり始めたのがきっかけです。でそこではレース運営などをして、そこからレースディレクター、 A 級スターターなどを務めるようになりまして、でそれが始まったのが1997年なので、今年だと20年目ですね、レースディレクターになってから。で彼ほど本当に素晴らしいお話はないんですけれども、歴史はそんなに素晴らしくないんですけれども、覚えてる限りはこんな感じです。
なるほど。でもね、そうも全部覚えていただいてるとは思うんですけど、技術委員の責任者と安全委員の責任者という立場ですけど、ディレクター、それぞれ役割みたいなのはどうなんですか、技術と安全というのは。
Okay. Well, I think the first thing that I do, I come here a few times before each race to try and make sure the track is all okay and everything's going to be ready when we get here for the race. And then my main job during the event is toactually make sure the practice sessions all start on time and everything is run safely, and we have to deal with various incidents on track and in the technical checks and all those sorts of things. So we just have to make sure together with the team we have at the FIA to make sure that everything is run smoothly, safely and fairly. I mean, that's really how I can sum up my job. And then the most exciting part of my job is the start of the race, which I still like.Still get a little bit nervous, but I still like it, and it's I've started nearly over 300 races now, and it's kind of that's one of the highlights of the weekend for me.
そうですね、僕の仕事としてはまずレースが始まる前に何回かレースのコースを訪れて、コースをまずレースができるように準備することから始まります。で実際にレースが開催する週末になったら、みんながこうスムーズにレースをできるように安全面、技術面を、ちゃんと確認することが僕の仕事です。でレースが始まったら僕の仕事で、今でも少し緊張して、してしまうんですけれども、レースを始めさせてること、レーススターターとしてまずレースを始めさせます。で僕は、実は300レースもレーススタート A 級スターターとして務めたことがあるので、すごくそれが楽しいです、
ね、だからスタートをチャーリーさんがポチッと押してからスタートなんですよね、ボタンを。
It's a little bit more to it than that, but yes, ultimately that's my job is to press the button to start the race.
もうちょっと複雑なんだけど、まあ簡単に言うとボタンを。
今 今グランプリスクエアの方ではね、メルセデスのトークショーが行われているということだそうなので、ちょっとここでメルセデスのトークショーに切り替えてみたいと思います。
みんなが言っているように鈴鹿はもう世界最高峰のコースで走っていて本当楽しいんですよね。だから明日勝ちで終えれたらいいなと思います。
おー、ここで隣でバチバチバトル。じゃあルイスさんもね、明日ね、勝ちでと言われましたけど、明日に向けてね、いかがでしょうかね。
Yeah, the every race here is challenging with the weather, with the track. I think Nico did a great job today and it was very, very close. And I think tomorrow will be a great battle, as it is every time. This track always provides good racing. So I think I don't know if it's going to rain tomorrow or it's going to be dry, but either way, I think we're going to have a great race. And I know you guys will be there, constantly waving and supporting us in the race.
そうですね、毎年毎年、まあ、鈴鹿グランプリは本当に特別で、天気もそうなんですけれども、コースが本当に素晴らしいので、で今日の予選はニコが本当にいいレースをしていて、なので明日はきっといいバトルが運べるなという予感がするんですけれども、いいレースをして、まあ、明日は雨になるかドライになるかわからないんですけれども、皆さん明日もきっと応援してくれますよね。
応援しますよね、もちろん。それではですね、お二人ちょっと左を見ていただきたいんですが、キッズがいます。お二人に質問があるようです。質問がある子。はい、じゃあ誰から行く？じゃあ男の子からどうぞ。男の子、頭ね。
好きな遊びは何ですか？
あれ、それ聞いちゃうのこの二人に。好きな遊び。
How do you like to play?
ニコさん、何かあります？
How do we like to play? How do I like to play? Where?
Townside. Oh, no. What do you think? Anything else?
I like to play soccer, football.
Football? Soccer, that's it.
Soccer が好きです。
What sport do you like?
何が好き？
僕は何が好き？スポーツ。
Dodgeball.
He likes dodgeball.
Dodgeball.
I like dodgeball. It's cool.
Yeah.
Dodgeball?
Dodgeball. Hamilton さんは何か好きな遊びは何ですか？
I thought dodgeball, I thought it was just in a movie. Is it real?
え、ドッジボールって本当に存在するの？映画でしか見たことないんだけど。
That might be my new favorite sport. So
僕の新しいスポーツになるかも、それ。ドッジボールやってみたい。
あららら。ね、じゃあ今度ドッジボールやってあげてね。いい？一緒に。
Can we play? Yeah. Okay, next time.
いや。
じゃあ次回一緒にやろうね。
うん。ありがとう。じゃあお隣の子、どうぞ質問。
いつから運転してるんですか？
When did you two start driving?
When I was as old as you.
僕ぐらいの年から運転してるんだ。
今何歳？
6歳。
He's 6.
I was 6 years old.
6歳だった。
え、6歳から運転したのだって。
Are you driving already?
今もう運転してる？
はい。
I was a hatch.
8。あ、すごい。
8ということで、分かった。
8。
うん、8で。
僕は8歳からです。
はい、ということで。さあ、ここでですね、お時間が来ましたね。ニコ・ロズベリーさんがね、ここでちょっと退出ということで、皆さん手を振ってください。ニコさん、センキューあります。明日、頑張ってください、ニコさん。そして、ハミルトンさんはもうしばらくいていただけるという。ありがとうございました、ニコさん。
No,
いやいや、ありがとう、ありがとう。
So, you know, for me, I spent the, Monday, Tuesday, Wednesday in Tokyo, and, of which I love. I think one day I want to come to live maybe in Tokyo for maybe a year or so, and I want to try and learn Japanese. Because I really, really love the language. It looks really it sounds very, very difficult to learn. But when I was younger, I did karate, and I learned 1 to 10 in Japanese when I was, I think, 6 years old. So I want to learn, I want to take that further.
実は月曜日、火曜日、水曜日を東京で過ごしたんですけれども、本当に素晴らしい街なので、いつか東京に住みたいなと思っていて、で、住んで日本語を学びたいなと思っていて、日本語ってすごい難しそうなんですけれども、僕ちっちゃい頃空手をしていて、1から10数えられるんです、日本語で。
さあ、それでは世界初公開、ミスター・ルイス・ハミルトンの日本の1から10、言ってもらいましょうか。
ちょっと今できるか分かんないけど、トライする。
トライ、もう皆さん見てください。じゃあまず1は、
yeah, no.
じゃあ行きましょう。
1、2、3、4、5、6、 Zichi?
Shichi?
Shichi? Hachi? Ku? Ju?
Yeah! 多分ですけど、世界で1から10数えてこんな拍手もらえるのはハミルトンさんだけです、ロイスだけです。いやでも明日、まあね、昨年と同じ、まあね2番目から、まあ、セカンドからの、ね、スタートになりますが、昨年は1クォーナーで刺してそのままフィニッシュだったんですけど、
Yeah, I mean, tomorrow I need to get a good start. I think this year has been up and down with starts.So I'm hoping to, and we've been working very, very hard to get better starts. So I hope that tomorrow, like last year, we can get a good start. But if not, as I said, there's safety cars, there's lots of things that can happen in the race. But winning in Japan, you know, Ayrton Senna was my favorite driver. So growing up watching him win here, it's always, then every time I come, my dream to do the same.
そうですね、やっぱりいいスタートを切るのが肝だと思っているので、で今年は本当にスタートを切るためにこうすごく努力をしていて、いいスタートが切れるようにチームとも一緒に会議をしたりしているので、去年のようにいいスタートを切れるように頑張りたいと思うんですけれども、まあ、レースは長いのでセーフティーカーが入ることもあると思いますし、やっぱり鈴鹿で勝つことが僕の夢であって、で僕の一番好きなドライバーがアイルトン・セナだったんですけれども、小さい頃彼の、ドライビングを見て、鈴鹿で勝つことを見て、僕もいつか彼のようになりたいなと思っているので優勝したいです
よ。ちなみにここだけの話、ルイスさん、スタートのボタン僕が押すかもしれないですよ、チャーリーに言われて。そしたらレッドランプから何秒で押せばいいか、アイコンタクトでやりましょうか。
So you're gonna help me?
Yeah? One, two.
助けてくれる？
Go, ルイスって言うよ。まあそれは冗談ですけど、スタートの時一番何を考えてるかっていうのをちょっと質問したかったんですけど、
There's a lot of information you have to study before the race, and when you're doing the formation lap, when you stop, there's a sequence of things you have to do. Warming up the clutch, brake balance for turn one, and then you're waiting for the last car to be in place. And as soon as you hear the radio, last car in place, you're focused fully on the lights. So you, and then you're just zoned in on the lights and want to get the best reaction possible. And then after that, it's chaos.
そうですね、まずレース前に本当にたくさんの情報を取り入れないといけないんですけれども、フォーメーションラップを走っている時からすごく意識していて、例えばクラッチだったりブレーキバランスだったりで、一番最後の車が位置についたっていうラジオが入った瞬間に僕 の, スイッチが入ります。でまずはライトを見て、それがゴーサインになるまでずっとそこを見つめてひらめくんですよね、僕はそのライトを見ている時に。でそのひらめきがあった時にアクセルを踏んで、そこからまあいろいろ
Yeah.
But when you do the start, everything counts. You know, the reaction time, how long you're in first gear, every gear shift. If you shift too early or too late, you lose meters or half a meter. And that's the distance between, maybe gaining a place and losing a place. So it's all about precision.
やっぱりスタートって本当にリアクションタイムもそうなんですけれども、ギアシフト早すぎるとダメだし遅すぎるとダメだし、それによってもう 0.5 メートルの差で、それは1位2位を争うにあたって本当に大きなギャップなので、そこを作らないように、もう本当にいいスタートを切るために、全てが完璧じゃないとできないんです。
It's for me it's the quietest moment in the, and the most intense moment of the whole weekend、those 5 seconds, 6 seconds、You can't hear anything else. It's like nothing else matters. You don't hear, you don't see in your mirrors, you don't hear anything on the radio. I barely hear the engine. You're just about the reaction. It's an amazing feeling when you zone in like that.
ですね、僕にとってそのスタートの 5,6 秒が本当にレースウィーケンド、レース週末中で一番静かな時で、その 5,6 秒はもう何も聞こえないし、ミラーでも何も聞こえない、ミラーでも何も見えないし、ラジオからも何も無線も飛ばされてこないので、本当にそこで集中することだけにだけを考えてスタートをいつも切っています。
さあということで、そろそろですね、大金の時間ということで、もう本当明日ぜひこの会場の皆さん、ルイス・ハミルトン選手を応援してですね、ぜひまた去年のようなそんなレースをしてもらいたいなというふうに思います。ありがとうございました。ルイス・ハミルトン選手でした。 Thank you. Thank you so much. Thank you so much. あ、子供たちも
はい、MC はピエール北川さんと、グランプリスクエアは黒岩忠和さんでした。さて、日曜日決勝レース、今年の F1 日本グランプリは天候も曇り空ではありましたけれども、イベント中に雨が降ることはありませんで、夜の間に降ってね、朝に止むといった具合で、まあ、レースには水はささなかったですね、文字通りということですけれども、気温は低く21度、路面温度は25度ということですから、まあ、3日間のうちでですね、この決勝レース日が一番低かったですね。レースの方はフェラーリの2人がどちらもペナルティを受けます。セバスチャン・ベッテルが前線のペナルティで、3グリッド降格、キミ・ライコネン選手は予選後にギアボックス交換を行いましての5グリッド降格ということになります。レース決勝レースです。ポールポジションスタートのニコ・ロズベルが好スタートを切りまして、2番グリッドのルイス・ミルトンが、まあ、この前夜祭の、ね、話のようにはうまくいかずに出遅れまして、後方8位まで後退していくと、ね、マックス・フェルスタッペンが2位に浮上しまして、まあ、中盤から3位争いはベッテルとハミルトンという形になっていきます。ハミルトンが33周まで、まあ、ピットを引っ張りまして、まあ、翌週に入ったベッテルをうまくアンダーカットしての3位に浮上すると。その後、まあ、終盤までハミルトンと2位を走っているフェルスタッペンのこの2位攻防というのがあったんですけれども、これは最終ラップまでフェルスタッペンをオーバーテイクすることはハミルトンはできずに、そのまま終了ということになりました。ニコ・ロズベルグは53周を危なげなく走り切っての鈴鹿初優勝です。2位にはマックス・フェルスタッペン、3位にルイス・ハミルトンという結果でした。ものすごく端折りましたけどね。はい、さてそれでは F1 日本グランプリの表彰台の模様を聞いていただきましょう。インタビューアーはドイツテレビのカイ・エベルさんです。
こんにちは。どうもありがとうございます。Suzuka, thank you very much. You were great again. And starting with the winner, congratulations, Nico Rosberg. First time winning in Suzuka Constructors Championship. So that must be really sweet champagne in front of this audience.
Yeah, what an awesome weekend for sure. The whole weekend just felt great from the word go. So it's been very, very special. And especially on this legendary track, beautiful to win here. And of course, yeah, congrats to everybody, all my colleagues in the team for clinching the third Constructors World title. So absolutely deserved, like definitely it's an unbelievable effort all these years. So let's celebrate hard. And thank you very much to all of you. You've been very, very special again this weekend. It's, yeah, you put on such a great show out on the grandstand. It's amazing. Arigato.
ニコ・ロズベルグ、鈴鹿の初優勝おめでとう。コンストラクターズチャンピオンも獲得したし、スイートなオーディエンスの前のシャンペーンは最高だよね。そうだね、今週末は全てがうまくいって最高だった。めちゃくちゃ特別で美しいトラックで、勝てたこと、そしてもちろんチームのみんなにタフだったワールドタイトルがこのサーキットで、取れたことを信じられないよ。みんな本当にありがとう、というようなです内容でした。はい、続きまして記者会見です。決勝記者会見から一気に3人の声を聞いていただきましょう。まずはロズベルグ、フェルスタッペン、ルイス・ハミルトンと続きます。
Yeah, for sure. Just the whole weekend went really well from the word go. Just felt good in the car, found the right balance, and all the way through to qualifying, got that lap done, and then start went well. Just everything went well. And then yeah, just controlling the pace and the gap to Max then in the race, and perfect weekend really. So really happy with that. To win on this legendary track as well.
points, yeah, I'm well aware of the 33 points, of course, but not something I'm focused on, as you know. Just want to take it race by race, and that's what I did this weekend. So focused on trying to win the race, and very happy it worked out. And you know, still many races to go. So just keeping my head down.
To be honest, I never really thought about it, about both of those things. So I was just doing my race. I think the car was feeling quite good. I was trying to follow Nico a bit. And I think in general, you know, we did a great strategy. So the car was working well. And of course, Lewis was closing up a lot. You know, in the end of the race, he was pushing really hard. And I knew, I mean, he's fighting for the World Championship. So you're not going to do crazy things, of course. But I think in the end, yeah, it was all good. You know, I managed to keep my tires alive and, you know, to come home in second. So that's, of course, also a great result for myself. And I think also one of my best races so far. But also for the team, I think for the constructors, it was a very good result.
Yeah, the middle stint, the car felt good. Generally, the car felt great throughout the race, so it wasn't really a problem. And I'm not really quite sure if I was overtaking back markers or not, but I was just overtaking whoever I could. And so I had a good run there, and yeah, fought hard at the end, but just didn't make it.
はい、それではロズベルクからです。これで33ポイントリードだと思うんですけれどもという質問に対して、今週末振り返っても良かったと思いますし、車のバランスは最初から良くって、レース中も車のコントロールが良かったと思います。こういった伝統のある鈴鹿サーキットで勝つことができて完璧な週末だったと思います。まあ、ポイントに関してはそれほど気にしていません。まだこれからですから、まだまだレースもありますので、一つのレースを優勝していければと思っていますということですね。マックス・フェルスタッペン、6回目の表彰だと思うんですけどもということに対して、レースに関してはとにかく2個を追いかけて一生懸命頑張りました。ルイスが後ろから来ていたのも感じていたし、彼もチャンピオンシップを争っていたので迷惑はかけたくないと思っていました。迷惑をかけずにうまくポジションをキープできたと思っています。そして僕にとっては今までの最高のレースだと思いますと、パフォーマンス的にもということですね。ルイス・ハミルトンです。100回目の表彰だということなんですが、とにかくいいレースだったと思うし、僕ができる限り頑張ったと思いますと。マックスの追い越しに関しては全然問題ないと思うし、彼は彼なりのレースをしたし、僕もそれなりのレースをしましたということでしたね。さあ、 F1 日本グランプリも終わってしまいましたけど、まあ、モータースポ観戦塾過去を振り返りますとですね、まあ、直近では2014年の、まあ、ベッテルのね、レッドブルからフェラーリの移籍、この発表クリスチャン・ホーナー氏から直接聞きました。2015年にはマクラーレンホンダのロン・デニス氏からホンダパワーユニットの問題も直接聞きました。まあ、今年はそういったいわゆるですね、大きなネタ的なものはなかったんですけれども、これからもモータースポーツ観戦塾は飛び込み取材を続けてまいりますのでよろしくお願いいたします。ということで、1時間のスペシャルバージョンでお送りしてきましたモータースポーツ観戦塾は今日はここまでになります。来週は WEC 世界耐久選手権富士6時間耐久レースのリポートをお送りします。まあ、1年ぶりに日本に帰ってきましたロイック・デュバル選手、そしてブノア・トレルイエ選手の声とかですね、優勝しました小林カムイ選手、また中島和樹選手なんかの声もありますんでね、来週もぜひモータースポ観戦塾にお付き合いください。今週はこの辺になります。お相手はモータースポーツジャーナリストの DJ カズでした。皆さん良い週末をお送りください。 See you next week. Bye bye.